ただいまより2022年9月11日第2主日礼拝第1礼拝を始めます。賛美歌26番ます。我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪も許したまえ、我らを衣に合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。講読文6、詩23編。講読文6、詩23編。 主は我が牧者なり。主は我を緑の野にふさせ、主は我が魂を生かし、たとえ我死の影の谷を歩むとも、何時我と共にいませばなり。何時我が仇の前に、我が頭に油を注ぎたもう、我が世にあらん限りは必ず恵みと憐れみとを我に添いきたら。聖書をお読みいたします。マルコによる福音書10章46節から52節までお読みいたします。新約聖書の83ページです。マルコによる福音書10章46節。一行はエリコの町に着いた。イエスが弟子たちや大勢の群衆と一緒にエリコを出て行こうとされた時、ティマイの子でバルティマイという盲人の物乞いが道端に座っていった。ナザレのイエスだと聞くと叫んで、ダビデの子イエスよ、私を憐れんでくださいと言い始めた。多くの人々が叱りつけて黙らせようとしたが、彼はますますダビデの子よ、私を憐れんでくださいと叫び続けた。イエスは立ち止まって、あの男を呼んできなさいと言われた。人々は盲人を呼んでいった。安心しなさい、立ちなさい、お呼びだ。盲人は上着を脱ぎ捨て踊り上がってイエスのところに来た。イエスは何をしてほしいのかと言われた。盲人は、先生、目が見えるようになりたいのですと言った。そこでイエスは言われた。行きなさい、あなたの信仰があなたを救った。盲人はすぐ見えるようになり、なお道を進まれるイエスに従った。ここまでです。お祈りをさせていただきます。私たちをいつも愛し導いてくださいます天のお父様、今朝も健康を与えられて、共に御堂に集い主を賛美し御言葉を聞くことができますことを感謝いたします。ご家庭にてネットを通して共に礼拝を守ることができることも感謝します。この1週間あなたの恵みのうちに過ごさせていただき感謝です。この新しい週もあなたに感謝と賛美を捧げる生活を過ごすことができますように、そして私たち生活のすべてをあなたの導きにお委ねする日々を過ごすことができますように、日々神様が共にいてくださり、いつも神様に愛されている私たちです。神様が共にいてくださることさえ忘れて、自分中心に物事を巡らせている小さな私たちです。このような私たちをもいつも覚えてくださり、あなたの恵みのうちに過ごさせていただき感謝します。9月になり、幼稚園、CS の子どもたちも新しい学期を迎えています。幼稚園ではコロナ感染者が増えています。どうぞ園児一人一人を守り導いてください。またご家族の方々をもお守りください。一人一人がこのことを覚えて、どのようにしたら感染しない、感染させない行動をすることができるかを考え、日々の生活を歩むことができますように守り導いてください。今朝は清水伝道師よりマルコによる福音書を通して、踊り上がってイエスのところにと題し御言葉を学びます。語られる清水伝道師が聖霊に満たされ、十分に御言葉を語ることができますようにしてください。 そして御言葉を聞く私たち一人一人の心を直くしてください。御言葉を聞くことができますようにしてください。この新しい週も聖霊によって導かれ、御言葉を糧に歩むことができますように。絶えず越谷教会において牧会されていらっしゃる石橋牧師、棚橋牧師、清水伝道師のお働きを祝し、健康をお支えください。また福田新学生の学びの時を祝してください。越谷教会は新しい時を迎える準備の時を過ごしています。どうぞ準備の時が祝され、神様の御心のままに歩むことができますように守り導いてください。今朝日本各地で持たれています礼拝を守ってください。越谷教会の歩みを守り導いてください。病の中にある兄弟姉妹を癒し、そのご家族をお支えください。悩みの中にある兄弟姉妹をあなたの豊かな恵みのうちに日々過ごすことができますように、この小さな祈り、尊き主イエス・キリストの皆によってお捧げいたします。アーメン。賛美歌252番。我は天地の作り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊により手宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、賢より来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわ。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。説教、踊り上がってイエスのところに、清水牛弘伝道師です。
以前、伝道師の友人とですね、久しぶりに顔を合わせたことがあったんです。その時彼女はとても素敵なハンドバッグを腕にかけていたのです。黒のナイロンの口から鮮やかな赤い裏地が覗く 軽やかさを感じさせるそのハンドバッグ。どうやら最近レザーのバッグの重さが気になりだして買い替えたと、言っていました。私言ったのです。ああ素敵なバッグだねと。すると、彼女はありがとうと言うとともに少し困ったような顔をしていました。彼女言うのです。気に入って買ったのだけど私はこんな贅沢をしても良いのだろうか。いつも忙しく働いているのだからそれぐらい自分へのご褒美でいいじゃないかと言っても彼女の顔は晴れないのです。ぽつりぽつりと話すことに耳を澄ませると彼女は自分が伝道してあるのにまだ使えるバッグを買い替えるということは罪深いことだと思っているようなのです。それは欲深いことだ。牧者信徒に関わらずクリスチャンは清く貧しくなければならない。まるで世の楽しみは全て神様への裏切りであるかのように自分を懸命に律して生きている人たちいます。大抵の場合そのような信仰者を私たち尊敬しますとともにそんな生き方は自分にはできないな、信仰の足りないものだからとつぶやいて主に従いゆくことの難しさ苦しさというのに思いを馳せます。確かにイエス様と共に歩む生き方というのは時として忍耐を伴うものであるでしょう。物質的な我慢だけならまだしも人より多くの奉仕をして私たちヘトヘトに疲れたり不意に投げられる心ない言葉や行いに傷つきそれでも怒りではなく愛と許しを持って身近にいる人たちに接していくそのことを求められているように思うのです。清く貧しく愛の中で生きるそれはとても不自由で苦しい生き方のような気もするけど一方で聖書的で正しい生き方であるのだ。そう十字架へ向かったイエス様のように生きる信仰者の生き方それは救われた者として魂が干からびて倒れるまで茨の道を選び続けることでしょうか。ですがこの生き方はとても苦しくて辛い生き方のように思うのです。あるいは神様の呼びかけとある程度折り合いをつけ従えるところだけ従ってできないことには目をつぶりそのことを毎週の礼拝のたびに懺悔するそんな生き方はどうでしょうか。こちらの方が現実的で楽ちんな生き方かもしれません。ですがこの生き方は私たちどこかで後ろめたさを感じるのです。どうすればいいでしょう。私たち信仰者というのは一体どのようにして主イエスと共に歩んでいけばよいのでしょうか。目の見えない人が道端に座っています。名前はバルティマイ。まもなく行われる杉越の祭りに備え多くの人々がエルサレムに向かっています。だから人通りの多い道で彼は物乞いをしています。ある人はああかわいそうにと言って彼に施しをします。またある人はあいつは罪深いから病気なんだよと言って彼を蔑んだかもしれません。無視して通り過ぎていく人もたくさんいたでしょう。しかし いずれの人の姿も彼にはわからないのです。彼は目が見えないのです。多くの人の人目にさらされ、人からの施しを当てにして生きる日々、そんな生活、彼はどれくらい長い時間続けているのか。目が見えない分、この人は発達した聴覚でさまざまな人の声を聞きます。その中で彼はある声に魂が釘付けになりました。ナザレのイエスがいるらしい。イエス様の近くにいる人たち噂しました。ある人は優れた預言者として、またある人は気が変になった男として、いずれにしても道行く人々がイエス様について話しているのを彼は聞き逃さなかったのです。彼は伏せていた顔を上げ、体を震わせながら声の限りに叫んだことでしょう。ダビデの子イエスよ、私を憐れんでください。突然叫び出した物乞いに人々は戸惑ったのです。近くにいる人たちが一斉に彼に視線を送ります。そして多くの人たちが彼のことを叱りつけました。黙れ物乞い、通行の邪魔だ、そんなふうに罵倒されたかもしれません。あるいはイエス様を知っている人が、あの方はエルサレムに急いでいるのだ、声をかけてはならない、そうたしなめたかもしれません。顔の見えない人たちが何人も何人も自分のことを非難するわけです。多くの人が自分をいぶかしげに眺めているのも肌から伝わってくるのです。目の見えない人、彼はそれでも叫ばないではいられなかった。どこにいるのか見えない、それでもそのたった一人のお方に声を届けるため彼は叫び続けた。どれほどみっともない姿であったとしても、人からたとえどう思われようとも、そんなこと気にも留めずに彼はますます大声で叫び続けました。ダビデの子イエスよ、私を憐れんでください。彼の叫びは不可解なものです。一体どうして彼は目が見えるようにしてくださいと言わなかったのでしょう。そうではなくて、どうして彼は憐れんでくださいと嘆き続けたのか、これは一つの謎でしょう。本当の望みはまるで目が見えるようになることではなかったかのようです。とにもかくにも彼は必死でした。私たち教会に行けば毎週イエス様と出会うことができます。そして主イエスがいつも共にいてくれる、そのことを実感しています。ですが彼にはこの時この瞬間しかなかったのです。この時を逃したら自分は永遠にイエス様に出会えない。彼には一刻の猶予もなかったのです。だからこそ彼は叫ばないではいられませんでした。何が何でもイエス様から憐れみを与えられよう、そのことに必死だったのです。多くの人が行き交うエルサレムへの旅路、その雑踏の中でイエス様はご自分の名前を呼ぶ男に気がついたのです。道中主イエスに話しかける人は何人もいたでしょう。弟子たちにまた取り巻きに御言葉を教えながら移動していた。ですがその中でイエス様は聞いたのです。一人の男の決死の叫び声、主イエスは歩みを止めたのです。そして近くにいる人たちに言いました。 あの男を呼んできなさい。誰に命じたのでしょう。ペトロたちでしょうか。あるいは栄光を受けるときに私たちをイエス様の右と左に座らせてくださいと頼んだ不届き者のヤコブとヨハネだったでしょうか。主イエスの近くにいる人、それは主に従い歩んでいるけれど何度もつまずいて転んで叱られ励まされ、そしていつも変わらぬ主イエスの愛を受けている、そんな弟子たちでした。主は動きません。立ち止まってます。その男連れてくるまでイエス様がその場を動かないこと、付き従う人たちは理解したのです。叫んでいる男がどうやら厄介事を持ってくるようだということも分かっています。ですが主が呼んでいる、そうおっしゃるならと、彼らは目の見えない人のところへ向かいます。そして声をかけるわけです。多くの人たちが彼を叱りつけ黙らせようとしている中でです。心配するな、起き上がりなさい、あの方があなたを呼んでいる。次の瞬間、彼の悲壮な叫びは止まって、代わりに彼の魂から勇気と喜びが湧き起こるのです。彼はいても立ってもいられないと言わんばかりに上着を脱ぎ捨てて踊り上がってイエス様のもとへ向かいます。ここでですね、私たち立ち止まりたいのです。気にしないではいられないことが一つあります。救いの喜びに満たされ踊り上がる彼の足元は未だにおぼつかないのです。彼は走り寄ってイエス様のもとにすぐさま行けないのです。なぜか、彼はこの時点ではまだ目の見えない人なのです。まだ癒されてません。なのにどうして彼はこれほどまでに喜びを爆発させているのでしょうか。まだ何も起きてないように見えるのです。彼は私たちから見れば病の人、未だに物乞いのままなのです。私たち声をかけたくなります。安心するのはまだ早いよ、イエス様が望んだ癒しを与えてくれるとは限らないじゃないか、ぬか喜びしない方がいい、そう彼に声をかけたくなるのです。私たちが生きるこの世界で期待を裏切られなかったことは一度もありません。誰もが誰かに期待をし裏切られてがっかりする悲しい経験を持って生きているはずです。だから私たち思うわけです。ちゃんと癒されたら、ちゃんと救いが与えられたなら、その人を信じようと。それまでは決して私は心を許さない。それがこの地上で生きている私たちの心の動きであるでしょう。ですがこの男は違ったのです。あのお方があなたを呼んでいる、このたった一言の言葉に歓喜し喜びを体全体で表している。どうしてこんな風に喜べるのでしょう。それは主イエスの前にたどり着いた男の呼びかけに秘められていました。主イエス通ったのです。目の前の男に、あなたは私に何をしてほしいのか。そして男は答えました。ラボニ、これは私の先生という呼びかけなのです。この言葉には親しみと尊敬の気持ちが込められています。彼は言うわけです。私の敬愛する先生、目が見えるようになりたいのです。彼は確信してます。たとえ目が見えなくても 私の前にいるお方こそ私がずっと長い間探し求めていた方であると。だから彼はあれほど叫び続けた言葉を言わなかったのです。彼が最も求めていた願い、私を憐れんでください。もう憐れみを請う必要は彼にはなかったのです。なぜって、彼はもうすでに主イエスの憐れみを一身に受けていたのです。あのお方があなたを呼んでいる。彼はこの人づての言葉にイエス様の憐れみの思いを聞き取ったのです。目が見えない分、他の誰よりも優れた耳で、確かにイエス様に呼びかけられるのを聞いたのです。だからこそ救われた男は踊り上がってイエス様のもとに来たのです。こう残されたパンをどれほどかじったって人の心までは満たされない。彼が最も欲しかったもの、それは憐れみであって、自分がどんな人間であったとしても一切関係なく愛し呼びかけてくれるお方だったのではないでしょうか。それほどイエス様を求めて一身に受けた憐れみへの感謝を全身で表現した男、そんな彼にイエス様は言うのです。行きなさい、あなたの信仰があなたを救った。彼の悲痛な叫び、そして賛美の姿、それ全部ひっくるめて主イエス言うのです。あなたの信仰があなたを救った、そして行きなさいと。イエス様、私についてきなさいと言いませんでした。これほど憐れんでやったのだから、病を癒してやったのだから、私のために働けと彼は言わなかったのです。この男はイエス様に何一つ強制されませんでした。神様に生活を支配され、強制されている苦しさを感じることあります。ですがそれはもしかしたら私たちが主の御声を聞き逃しているからかもしれません。私たちしばしば自分の考えに固執して、自分で敬虔な信仰者のイメージ作り出します。そして喜びを忘れ、苦しみに押しつぶされたり、あるいは神様との妥協点を探ろうとしたりするのです。ですがイエス様は言うのです。目の見えるようになった体で自由に生きなさい。しかし与えられた自由を何に使うのか、男に迷いはなかったのです。目の見えない人はすぐ見えるようになり、なお道を進まれるイエスに従った。彼は誰に強制されたわけでもないのに、見えるようになった目で主イエスの背中を見続ける、そんな生き方を選んだのです。さてこの男に対してですね、私と同じように意地悪な問いを投げたい方、ここに一人でもいればありがたいなと私思うのです。それは、どうせこの後お前はイエス様を裏切るのだ、信仰生活とはそんなに楽しいばかりのものではないぞという疑問です。イエス様がエルサレムに入られてから何が起こるか私たちよく知ってます。弟子たちは主イエスと共に苦しみ、最後はみんなイエス様を捨てて逃げていくのです。当然目が開けた男もこの後イエス様のことを見捨てるわけです。与えられた救いを台無しにしてしまう、 それが私たち人間なのです。ですがキリストが十字架の道を歩まれたのはそんな私たちのためではなかったでしょうか。裏切ってもなおキリストは十字架を通してこの男を、そして私たちを招き続けています。裏切ったって何も変わらない、私はあなたを呼びたいのだ。十字架は思い出させるのです。かつて私を憐れんでくれた主イエスのこと、そして知らされます、復活されたイエス様、今も私と共にいて私を励まして歩み続けてくださっていることをです。もし今信仰者として生きる喜び感じられないのであれば、その人は頑張ることを一旦やめて主に憐れみを求めるということ、この男は教えてくれています。キリストがつまずいて転んでしまった人を見捨てるようなお方でないことは、このおっちょこちょいな弟子たち見ればよくわかるのです。十二弟子さえ清く正しくあれません。なのにどうして私たちがそんな人になれるのでしょうか。キリストは立ち止まって私たちのどうしようもない叫びに耳を澄ませてくれるお方なのです。そしてもし今主に従い行くことの喜びを取り戻したならば、その人は与えられた自由を何に使うべきか、その選択を男の姿を通して問われています。行きなさい、あなたの信仰があなたを救った。どこに行って何をしようが、全ては私たちの自由なのです。ですがキリストと出会い、愛を余すことなく受け取った者は、嫌が王でも主の呼びかけを聞く者に変えられてしまっているのです。49節にある安心しなさいという言葉は、勇気を出しなさいと訳すこともできます。私たち聞こえてしまうのです。主イエスが呼んでいる、そしてこの呼びかけが聞こえてしまった人、それはイエス様が大勢の群衆の中から選んで探して出会いたい人なのです。勇気を出しなさい、立ち上がりなさい、主イエスがあなたを呼んでいる。お祈りをお捧げしましょう。天にいらっしゃるお父様なる神様、あなたのお名前を心より賛美いたします。今朝もこうしてあなたが望んで私たち一人一人を身元に招いてくださいました。その幸いに感謝いたします。私たち一人一人一生懸命あなたにお従いしようと願っています。ですがあなたに喜ばれるようなものとしてどうしても歩むことができない罪を、悲しみを背負っています。神様、どうか私たち一人一人にあなたと共に歩む喜びを思い出させてください。そしてどうかあなた様に感謝して勇気を持って7日の旅路を歩んでいくことができますように、この旅の中でどうかますますあなたに喜ばれるものに変えてくださいますように、与えられているものすべてに感謝をして、私たちの救い主主イエスキリストのお名前を通して御前にお捧げいたします。アーメン。
賛美歌294番。 捧げいたします。543番、引き続き祝祷いただき、高僧をもって礼拝を終わります。神を私の弟子にしなさい。彼らに父と子と聖霊の名によってバプテスマを授け、あなた方に命じておいたことをすべて守るように教えなさい。私は世の終わりまで いつもあなた方と共にいる。主イエスキリストの恵みと神の愛と聖霊の交わりとがお一人お一人の上に常しえに豊かにありますように。アーメン。